いつか逆転、一発満塁ホームラン。皆さんこんにちは。合同会社東君成事務所代表社員の東君成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さてさて、4月に入ってちょっとね、暖かくなってきた時期ですね。春はいいですね。やっぱり東さん、
春はいいですね。花粉症はあるけどね。
ありますか。
私はね、毎シーズン1回ひどい日があって、あとは平気なんですよ。1回だけひどい。
そういうパターンもあるんですね。
不思議ですけど、
あ、でも一回辛くてあと大丈夫ってね、なんかずっと辛い方いますもんね。私は年中アレルギー性鼻炎なんで、気にならないんですけども、ね、そんな暖かい季節、いろんなことがスタートしている時期かとは思いますが、最近東さん、私の友人が悩みを抱えていて、ちょっとその悩みを聞いていたんですけども、どういうものかっていうと、その彼48歳なんですね。で、プログラマーなんですけど、給料が上がらないと。まあ、独立をやっぱり考えようかなと思ってるんだけど、ずっと社員でいたので、保証がなくなる不安があると。でも、お給料は、ね、独立すると上がるらしいプログラマー。でも不安だ、保証がないっていう、その繰り返しで、もうどうしようみたいに出口が見えない状態らしいんですが、こういうお悩みって結構聞きます？
いや、わかるなぁと思って。
お、
聞くって、あんまり聞かないけれども、でもまず自分事として思い出すと、お年は48歳でしたっけ？
はい。
なんかその頃も私もなんか、独立を考えたかどうかなんだけれども、でもなんか似たようなこと考えてて、で、先が見えなくて、こう、うじうじ悩んでたなーっていうのはちょっと思い出したりしましたね。
そうですよね。彼も、まあ入社して、会社員歴がもう25年とかそういうふうになるね、だと思うので、確かにずっと会社の中で仕事をしていると、一歩踏み出すのって、確かに怖いよな。でも踏み出しちゃうと絶対にいいんだろうなと客観的に見てると思うけど。
ね。その方に対しては、まあ実際お会いしたことないんでね、想像だけでお話しするんだけども、まあキャリアコンサルタント的にアプローチするのか、それともコーチとしてアプローチするのか、それともキャリアコンサルタント的に行ったり、コーチに行ったり、揺れながらアプローチするのかってとこはいろいろあるとは思うんですけども、まあ、そうですね、まず、給料上がらないっていうのは、40代後半、50近くなると、それはあるだろうなと思うんですよね。で、その時の、もらってるね、給料の、額っていうのが、そうね、なんか、いい給料もらってたら、なんか、こう、最後まで、定年まで生き延びるっていうことを考えるんだろうけれども、独立を考えてるってことは、やっぱりちょっと給料的に不満なのかな？これちょっと聞いてみないとわかんないですけどね。で、独立、給料上がらないから独立っていうところにどうしていったんだろうかっていうところはまず一つあると思うんですよ。
ああ、なるほど。はい。
給料上がらなかったら、もうちょっと給料くれるところに転職っていうところもね、よく考えるところで、でも、独立を考えてるってことは、想像ですけどね。きっと、前から独立ってことは、その人の選択肢の中にあったんじゃないかなと思うんですよ。
ああ、そっか。選択肢に一切浮かばなければ言葉にもならないですもんね。
そうです。私もね、同じぐらいの時、もうつまんないなと思って、転職しようかなとかって言って、た中で独立っていうのをふと頭をよぎったんだけども、じゃあ何で独立するかと。で、私の知り合いでも、まあ、IT 業界にいて独立してる人っていうのは、すんごい技術を持ってる人がね、何人もいたんですよね。
はい。
例えば私が20代の時に会ったプログラマーは、彼はその時にね、月額200万取ってたんですよね。ある会社からの契約だけでですよ。
へー、すごい。
そう。それでね、もう本当に天才的なプログラマーで、
はい、
もう、どんだけでも働くぐらいの、なんか、パワーを持った人でね。
はい。
で、一緒に、私も、まあ、20代で、私、要領悪かったんで、よく会社にね、泊まって仕事とかしてたとこあるんだけど、彼はものすごく要領良かったんで、もう、プログラムバーっと書いたら、家からサックス持ってきてて、で、会社のオフィスで夜中誰もいないから、夜サックスの練習してたんですよね。
そうなんですね。
そういうマルチタレントではできる人違うなと思ったんですけどもね。
うん、すごい。
そういう、IT 業界ですごくできる人っていうのは本当にできる。で、私ね、そういう出来すぎ君を見てしまったんで、
はい。
IT 業界で独立できる気っていうのは全くしなかったんですね。で、当時、私はね、39歳からトーストマスターズ始めて、8年ぐらい経ったところで、まあ、スピーチコンテストでも優勝したりとか、それなりに自信はあったんだけども、じゃあ、何で独立するんだろうと。例えば、人にスピーチを教えるっていうのができる気があんまりしなくてですね、独立ってことは考えてないことはなかったけれども、全く現実的じゃなかったんですよ。この方は、給料が上がらないので独立っていうことは、きっと前からね、なんか考えたのかななんだけど、山口さんはその方からなんかそんな話とかって聞いたことありますか？
独立、私はずっとフリーランスって独立しているので、
はいはい、
どうしてやっていけるのとか、どうやっているのっていろいろ聞かれたことはあるので、何かした、多分、気にはなっていたんでしょうね。
そういうことですよね。
はい。
うん、なので、独立っていうのが選択肢としてあって、きっかけが今までこの人なかったのかもしれない。独立してやっていける、保証がなくなる不安があるともおっしゃってたじゃないですか。
はい。
確かにね、サラリーマンから自分でやるようになると、有給もないし、なんか、有給ないの結構痛いかもしれないですね。
ああ、そうなんですね。まあ、ずっとないまま生きてるので。
そう、はい。うん。あとは、そうね、退職、まあ今退職金ない会社っていうのも結構あるから、そうした保障だとか、会社っていうのはやっぱりいろんな意味で福利厚生だとか、社員をね、に対していろんな制度っていうのを整えてくれてますから、そうしたのがなくなるっていうところに対して不安がある。給与外のなんか待遇っていうのかな、それがなくなることに対しての不安っていうのは、きっとなんかそこに心地よさっていうのを感じてて、あるいは安心感っていうのを感じてて、
はい。
うん、で、サラリーマンじゃなくて独立考えた場合っていうのはそれがなくなるなっていうところに不安を感じてらっしゃるんですね、きっとね。あとね、この方はご結婚されてるかどうかっていうこととお子さんがいるかどうかってところが気になるんですけど、いかがですか？
ですね、結婚をされています。で、お子さんもいますね。二人います。
お子さん二人か。
はい。
おいくつぐらいですかね？
確か今、中学生と高校生だったかな。
そっかそっか。そしたら、まあ、受験っていうのとかね、その先のことを考えて、やっぱり大学も私学、国立、それから高校もなんか私立に行くかとかってことを考えると、やっぱりお金いるだろうなっていうところで悩まれるかなと思うんですよね。
そうですね。
うん。
いや、確かに。何が正解かわからないですけど。
何が正解かわからないけど、
ね、
そうね、うかつなことは言えないんですけど、後から考えて後悔したい選択っていうのはあるのかなと思うんですね。
うん。
私は56でリストラされて、そこから、まあもう独立せざるを得なかった。転職って手もあったかもしれないけど、まあ、あんまパッとしなかったんで、そんなに、給料が前のところよりもいいってところには行けた気はしないんですけれどもね。うん。だけど、でも今は、あの時もう独立っていう判断したのはすごく良かったなと、今幸せでしょうがないっていうのはありますね。
うん、うん。
48歳で、奥さん子供がいて、これからお子さんに子供がかかる時期で、独立何で食べていけるかっていうのを どこまでちょっと真剣に考えられてるかっていうのはわからないんですけれども、うん、保証がなくなる不安っていうのは、
うん、
もしこの人、自分のスキルに自信があるんだったら、今まで、会社で与えられた保証を超えて稼げる、うん、そんな判断ができるんだったら、独立もありだろうなと思うんですよね。
うんうんうんうん。
で、独立して、で、いろんなね、フリーでやってる人だとか、それからご縁でネットワークを組んで、仕事がこうもらえるっていうのかな、絶えず仕事がこう入ってくるような環境を探してそこに身を置くとかね。
はい、はい。
まあそこに行くまではもしかしたら貯金を取り崩しながら生活をするっていうところはあるかもしれないなとは思うんですけども、
うん。
給料が上がらないので、おそらく他にももしかして不安っていうか不満があって、その不満を抱えながら、そのままサラリーマン続けていくよりも、うん、いいんじゃないかなって気はしますね、私は。
うん。
独立。
ね
うん、
ちょっとあれですね、まずは、こういうお悩みこそ、東さんにという感じですね。うん、
まあそうですね。
うん。
うんうんうん、
いや、ぜひちょっと自分も似たような悩み抱えているなとか、
うんうん、
キャリアについて悩んでる方いらっしゃったら、ぜひ番組概要欄の東さんのホームページからアクセスしてお問い合わせいただきたいですね。
うん、そうですね。割とこういった悩みは、まあ、サラリーマン全世代の悩みですけれどもね、いろいろとお聞きして、で、一緒に考えて、いろんなことを喋ってもらって、気づいてもらってっていうのは、割とよくやってますんで、はい。
わかりました。ぜひぜひまずは気になった方はお気軽にお問い合わせください。今日も東さんありがとうございました。
ありがとうございました。